2005年ぐらいの頃にこの番組のアシスタントをやっておりました赤点ゆかりというのがいたんですけど、結婚したらしいです年賀状が来まして、昨年5月16日に無事に結婚式を挙げさせていただきました。感謝の気持ちを忘れずに支え合い、笑顔の絶えない毎日を過ごしたいと思いますというね、写真入りの、このブライダルなもう一度ブライダルな写真
ね、昭和しそう、
いいですね。まあ、こういう温かい雰囲気が末永く続くことをお祈りしています
怖い怖い言い方、
本当にね、まあなんて言うんでしょうか、そういえばこの番組2022年一発目ということでございまして、新年明けましておめでとうございました
おめでとうございました、
もう松のうちがね抜けてますので、そういうの気にしますか、松のうちとか、そういう
松のうちって何ですか。
弁当じゃないですよ、それ幕のうちですよ
松のうち、最初の
だから門松座とかを出しといて良い期間っていうんですよね。まあ、大体7日までっていう、一応西日本東日本でちょっと微妙に違うところあるみたいですけど、大体おおむね7日まで しめ縄とかそういったのも大体もう取り外すわけですよ。でしめ縄などをこう集めて燃やして、で餅を入れたりするイベントがございますが、まあ、どんどん焼き、場所によってはどんどん焼き、九州なんかではどんどや、なんかいろんな言い方がありますよ。知らない、そういうの
知らない、初めて聞いた。
そう、やらない、いや関西だ
ってやったことない。
まあこの辺りで街中でね、その火つけたらちょっと
しめ縄燃やすっていうことさえも知らない。
そう、
うん、
結構ね高くね竹をね三角錐にねこう組んでね、そこにそのしめ縄とか入れて火つけるんですよ。で竹の先に餅をねつけて、こう火にかざして焼いて食うんですよ、みんなが。
へー、
知らない、
知らない、全然知らない
です。でしめ縄とかにほらプラスチックでいろいろ飾り物がついてるじゃないですか。ああいうのはやっぱりほら食い物には良くないから、そういうのは外してくださいねって大体今言うんですけど、基本そのしめ縄 の縄だから、まあ稲じゃないですか、だからあれをね燃やして。
へー、
知らない、
知らない。
まあ、もう結構全国的な風物詩。
ああ、そう、ニュースとかで見たことない。
あ、そうですか。
うん、
九州とかだともう、いつものルーチンの、年中行事みたいなもんで、どんどん屋が行われました。
へぇ、関西でやってるとこあるのかな。
アナウンサーの後ろにどんどん屋って書いてあって。
へ
ぇ。ね、こう、熊本市内の小学校では、どんどん屋が開かれ、近所の少年少女が、餅より、熱いとか言いながら、嬉しそうに餅を頬張っていました、みたいな、ニュースが流れるんですけど。
全然知らんわ。
あ、そう。鏡開きは？
鏡開きはありますよ。
ああ。鏡餅をですよ。
はい。
ハンマーじゃなくて小槌で叩いてですよ。はい、で、それをカビの生えたやつを水餅にしてですよ。水にこうつけとくと、こう表面こうカビをこう洗い流せる。
あ、そうなんですか。
で、ほのかにカビ臭い。ほのかにカビが香る。
大丈夫ですか、体内的には。
大丈夫ですか、大丈夫ですか。カビは、だってチーズなんかわざとカビつける。あ、まあ、
そうですね、確かに。
だからもう、言ってみれば鏡餅界のブルーチーズみたいなもんです
おしゃれな。
ゴルゴンゾーラな餅って思えばいいわけです。
なるほどね。
で、それをその、 ぜんざいとか、しることかにして。どっちがいいですか、ぜんざいとしるこ。
しるこ。
しるこがいいですか、
はい。
こしあんが。
はい。
ああ。俺もどちらかというとそうなんだよね。あんこはね、粒あん派なんですよ。
ああ、わかります。はい。
あの、つゆにした時はしるこの方がなんかね。なんかね、ぜんざいのあの皮がね。
そうそう、
あれ豆の皮が
引っかかる。なんかひっついてくるんですよ、餅に全部。
あ、餅にっていうかね、これなんかあの、
口の中に。
歯ぐきのこの裏っかのところになんかね、いつまでもいたりするのがね、なんかイライラするんですよね。まあまあそういうことでございまして、お送りしていきましょう。今日はね、あの、木田上優子がちょっとあの、遅れて、あの、出遅れてますんで、
はい、
あの、後で出てくると思います。
はい。自己紹介してませんけど。
あ、あ、どうぞ。
私。はい、ストロンボリ前です。
あ、私は、あの、えのきだ新右衛門と申しまして、今や、我が国では、えのきだ新右衛門と言いますと、私一人になってしまいました。
そうなんですか、前にいたの？
いやいや、あの、今のは、あの、私の師匠の、あの、春風亭柳昇という人がいて、うん、どういう師匠なのかは説明すると長くなるから、うん、あの、割愛させていただきますが、はい、あの、まあ、よくしていただいたんですけど、うん、その人の、あの、持ちネタですね。でございます。ではお便り行きましょう。
はい。
愛知県、あ、そうそう、私あの、あれなんですよ、あの、師匠ってで、ね、5人いるんですよ。私にとっての師匠っていうのは。落語の師匠でしょ。
はい。
それと、ラジオの師匠が2人いるんですよ、ね。
へ
ぇテレビの師匠が、2人いるんですよ。
へぇ
で、まだ生きてんのが、1人いるんですよ。
ええ、5人のうち1人ってこと
?4 人はもうあの、
ああ、もう、
めでたく、めでたくあの、
お亡くなりに。
ええ、あの、天寿を全うしたのか、酒飲みすぎて早死にしたのか、いろいろありますけれど、あの、ろくでもない死に方したのもありますけど、ええ、あの、1人、このめんどくさい、一番めんどくさいのが生きてます。
テレビの人、師匠ですか、
ね、テレビの、本当に。なんとかなんないですかね。
いやいや、師匠でしょ。
いや、まあ、あ、師匠なんてもね、いなくなった方が、まあ、ありがたみがあるんですよ、今のはね。ということで、お便り行きましょう。愛知県名古屋市からいただきました、56歳会社員、ラジオネーム、ケイタロウ。
ありがとうございます。
イギリス映画の日本語劇場版、サンダーバード55が話題です。話題になってますよ。サンダーバード55。
知らん。
ああサンダーバード GO ってのあったんですよね、前ね。GO、ええ。あの、GO ってのは GO ですよ、
うんうん。
で、今度はサンダーバード GO、GO ですからね。サンダーバードの知識どの程度、前じゃありますかね。
あ、ま、もう、皆無です。
でも、なんとか、あの、パッと見て、これはサンダーバードだっていう、あの、ビジュアルはわかる。
それはわかります。それぐらい。
青い、あの、ユニフォーム着てて、
はい、
あの、マクドナルドのあの、なんすか、あの、スイングマネージャーみたいな帽子かぶってる。
その程度ですね。
で、こう、あの、タスキをしてて、あの、決してあの、選挙のあの、立候補者じゃないですよ、こう、タスキみたいになってて。
タスキ？
タスキのような、こう、肩掛けの、こうなってて、それでそこにこう、マークが書いてあって、IR って書いてある。
そこまで。
IR って言ってもあの、吉村が選挙してるあれじゃなくてですよ。インターナショナルレスキューですけど、国際救助隊。ですね。あの、これあの、ファミリーっていうか、あの、いわゆるホームドラマですから。
あ、そうなんですか。
これあの、トレイシー一家という、あの、子沢山な、あの、一族がありまして。
そんななんかファミリー的な話な
の？だってお父さんと、あの、その息子たちの物語。
へぇー。全然知らない。
全員トレイシーさんですから。
へぇー。
トレイシー一族で。で、あの、何人か、あの、よそもんが、いるわけですよ。あの、召使いみたいな感じで入ってるやつとか、あの、いるわけですよ。だから、こう、お父さんがジェフ・トレイシーで、長男が。
お父さんがよくビジュアルで出てくるあの人ですか？
お父さん、こう、あの、白髪が入ってて、
白髪の
人。いつも大体座ってるんですよね。座ってて、で、こう、なんかこう、ボタンを押すときだけ人間の手に変わるんですけど。
人間じゃないですかあの人たちは。何？
いや、だから人形だけど、あの、手のアップの時は。
あ、急に生身の
生身の人
形。あ、そういうこと。
やるのよ。で、ボタンを押すとカパってこうなんか、なんか貝殻みたいなのが開いて、それがマイクになっていて、それでこう、スコットとかって言うと、壁にその、あの、5人の兄弟の写真がこう貼ってあるわけですよ。 でそれがその通信がつながるとそ の, あのパネルが光るわけ。
へえ、何かっこいい。
というでスコットとかジョンとかバージルとかゴードンというのがいて、であとあのその前あの博士みたいなブレインズっていう名の名前がそのまま脳みそっていう脳みそっていう名前ですよね。脳みそっていますよ ね,
いますね、お笑いでね、
これブレインズ。あとその、イギリス諜報部員のペネロープという、女性がいました。レディーペネロープ、いつもあのピンク の, あのロールスロイスに乗って、うん、それを運転してるのがあの召使いのパーカーというのが、うん、いるわけですけど、でまああとその悪いのがフッドというのがいまして、うん、こうあのこの間ね、あの1300回の時にあの来てくれたリスナーの方の中に一人すげえフッドに似てる人がいて、あのもう言っちゃいけないなと思ったけど、つい酒が入ってちょっとフッドに似てますねって言ったら、とりどり言われるんですよねとかって。
そうない。
なんかもう悪いこと言ったなとか思いながら。
フッドを知らないから、毎日ピンと。
フッド知らない、
全然知らんです。
フッドは、だってあなた、あの常にあの、サンダーバードで悪役をやるわけです。
へー。
サンダーバードの邪魔をするためにだけに生きてるような、
へー、
あの、やつがいて、で、この頃の、キャラクターというのは結構いろんなね、あ、フッド見つかった？
眉毛こ。
眉毛こでしょ？ええ。時々ね、フッドはね、変装するときにね、カツラを被るんですよ。ええ。で、これこれはバート・レイノルズっていう俳優がいるんですけど、うん、バート・レイノルズがどうも、モデルになってるん
ですよ。ああ、そうなんですね。ええ。
というのがあって。で、今回このフッドの声は、立木文彦が、やると。世界の果てまで行ってきようのナレーションとか、
すごいいい声の人、
あれ怒り玄動とかやってる、はいはい、
へえ。
で、お父さんのジェフ・トレイシーは大塚さんって言って真相報道バンキシャのナレーションをやってる人
とか、
でスコットが新しい野原ひろしの声をやってる、
ああそうなんですね、すごい人たちが、
でペネロープの声は昔は黒柳徹子がやってたんですよ。
へー。
で、これを今回、満島ひかりが。
おー、そうなんですね。
やっぱ黒柳の後釜は満島しかいないという、そういう。
でもなかなか豪華な、面白そうですね。
うん。で、これお便りを途中から読んでなかったので、ペネロープ役を1966年昭和41年に放送された日本語版で、このペネロープ役を演じた黒柳徹子さんから、この間試写会があって、うん、ビデオメッセージがあって、でそれを見ながら目にうっすら涙を浮かべて感激していた満島ひかりさんというニュースがありましたと、うん、で往年の技術そのまんまで作られた完全新作、サンダーバード55、
うん、
これだからもともとはオーディオドラマとしてそのレコードが残ってたんですよ。
へー。
その頃のその初期のサンダーバードの声をやってた俳優さんたちが演じたオーディオドラマがあって、うん、それがずっと残ってたのを、それにその絵をつけようと。
へえ。
ええ。
そうなんですね。ええ、逆なんや。
で、まあ一応オーディオドラマなんで、その絵と、これ絵に合わせるづらいやつもあって、うん、一部ちょっとこうカットしたりっていうシーンはあるらしいんですけど、うん、でとにかく全部その当時はこういう風にして撮ってたっていう技術指導を受けながら、今のクリエイターがその当時のまんまでやってると、
うん、
でそれがクラウドファンディングで218,412ポンド、日本円にして約3500万円が集まったそうで、日本でもこういう動きってないものですかね、新ウルトラマンとか新仮面ライダーとかではなくと、
うんうん、
まあね、その何でも新ってつけりゃいいという、まあね、そのどうなるのか、もうすぐ新仮面ライダー、仮面ライダーはもうちょっと秋か、あとか、ウルトラマンがありますけど、なんか昔のまんまでちょっと今のなんかクオリティを生かしながら昔のまんまで作ってできないだろうかっていう、
そうですね。
だからウルトラマンなんかでも、その今だとどうしたって CG を使いたがるわけですけど、うんうん、当時、その、例えばメカだとか、その、飛行機みたいなやつなんかも、操縁といって、
うん、
全部釣り糸で釣ってるわけですよね。釣り糸で釣ったのを、その釣り竿で、持ったその操縁っていう、操って縁ずると書くんですけど、うんうん、そういう人がこう飛ばすわけですよ、こう。 いかにも飛んでるようにそれをくーんとこう、
なるほど、
あの多分釣りやらせたらうまいでしょうね、草原の人はね。で今は本当にもうあの電気仕掛けでいくらでもいろんなことができるんですけど、そのこのサンダーバードは草原でやってますからね。
あ、そうなんですね。ええ、
で、あのそれぞれの人形もちゃんとあの上からあの操り人形で、
いいですねそれ。ええ、
だからあのいわゆるあのマリオネットというやつですね。で、まああのサンダーバードの人形っていうのはあの口だけモーターが入ってるんですよ。モーターが入ってて口がパカパカ動くようになってるんですよ。で、その音の強弱に合わせて口の開き方も自動的に変わるようになってるんですよ。
へー、
で、もともとその俳優さんが録音したそのセリフがあって、うん、それを再生しながら演じさせるわけです。
あー、なるほど。
と口がこう割と自然に動くっていう、そういうようなものだったんですけれど、まああのサンダーバードがあの始まる、まあサンダーバードってすごい有名なんで、サンダーバードしかこう出てこないんですけど、
うん、
実はずっと前からやってたんですよ。サンダーバードの前はスティングレイというのがあったんですよ。
う
ん、これあの海底大戦争という日本でやってたんですけど、うん、潜水艦みたいなやつ、うん、潜水艇に、あのおっさん二人が乗って、うん、なんか戦うやつ、
ね。何どんな、どんな話、
もう全然私の筋書きはもう全然覚えてないですけどね。主題歌だけは覚えてますけどね。
まあ、それは同じ世界観ってことですか？
同じプロダクションが作ってた
やつ。ああ、そういうことですか。
スーパーマリオネーションって言うんですけど。で、その前もあるんですよ。
うん、
で、で、ちゃんとそのスーパーマリオネーションとして完成したのがスティングレイで、でスティングレイがうまくいったんで、さらにこうメカにもうちょっとこうギミックをものすごくこうお金かけてやったのがサンダーバード。でサンダーバードがうまくいったんで、さらに今度は調子に乗って、うん、人形をもうちょっとなんかリアルな表情っていうか、サンダーバードってなんか4頭身ぐらいじゃないですか、なんか。
ああ、まあ人形、うん。
だからスティングレーの時は3頭身ぐらいなんですよ。すっげえ頭でかいんですよ。
そうなんですね。
で、サンダーバードで4頭身ぐらいになって、で、その後にキャプテンスカーレットっていうのが始まるんですけど、キャプテンスカーレットは8頭身ぐらいにな
る。急にスタイルが。
ええ。もうすげえ2枚目になるんですよ。しかも不死身の男で、どんだけ弾を打ち込まれても死なないっていう謎の人になっていくんですけど、それ でそこに今度はやっぱり女子も戦わなきゃいけないって言って、エンジェル部隊っていうのが出てきて、なんかその、うち戦闘機に乗って戦うんですけど、なんかそういうようなものが出て、で、その後に、お金が急になくなったらしくて、ジョー90っていうやつがあるんですけど、今度は人形が一人になってしまう。少年一人になるっていう。
まさかの。
で、なんか、えらい、なんか世界観がちっちゃくなるので、
ね、
で、やっぱ受けないわけですよ。で、このままじゃいけないっつって、ちょっと貯金をしたみたいで、それで、人形をやめるんですよ。
ほう。
今度はもう本当に役者に演じさせるの。で、そこで謎の円盤 UFO っていうのが始まるんですけど、ね、
それ
いやもう謎の円盤 UFO が飛んでくるんですよ。うん、でそれとただひたすらに戦う。
なんで戦ってるんですか。何を戦ってるんですか。戦争的なことですか。
だからこう侵略者だという設定なので。
あ、そういうこと。
でこう宇宙司令室みたいなのがあって、謎の円盤 UFO が飛んでくるわけですよ。そうすると警戒警報みたいなのが出て。で、海の中に、スカイダイバーっていう潜水艦があって、そこから戦闘機がバーンと飛び上がってて、というの。
それも全部人形じゃないですけど、そういう、手で動かしてやってるんですか？
いやいや、だから、それも、演じてるのは役者。
あ、それはもうそうか、役者になってるから。
人形は出てこない。で、まあもちろんメカはそれなりにミニチュアだとかを使ってるんですけどね。まあ、かなり精巧なものになっていて、それで一旦終わるのかな。
へー。
で、その後何年か経ってから、今度スペース1999ってやつが始まるんですけど、月がなんか地球から遠ざかっていくんですよ、それで。月面に残された人たちの物語なんですよね、なんかね、そんな、そういうのがあって。まあ、だから日本でもなんかね、日本ならでは、やっぱり日本で、サンダーバードに最も影響を受けたものって言ったら、やはりマイティージャックという、 ものがありましたね、つぶらやプロは、うん、あのいわゆるギミック、うん、メカがこう発信するまでのいろんな仕掛けとかっていうのを、うん、もうサンダーバードのもろに影響を受けて、うん、ただ当時の技術がやっぱ低いわけですよ、うん、日本は、
うん、
もうミニチュアが荒い、
うん、
雑で、その部分は、ね、その人間のドラマで補おうとして、うん、しかも寄せばいいのに1時間ものでやっちゃったんで、
うん、
毎週土曜日の夜8時からの1時間放送ですからね。
へー、すごい。
フジテレビ。
へー。
主演二谷秀明で、あと南博士とかいろいろ出てたんですけどね。に、で、まあ、僕はともかく大好きだったんですけど、うん、もう視聴率的には全然ダメ
で。ああ、そうなんですね。
で、急にお子様向けに変えて、うん、戦えマイティジャックっていう名前に変えて、30分になって、で、うん、マイティ号が怪獣とかと戦うっていう。うんうん、で、そこで出てくるのが、この間の、選挙特番で大変に話題になりました。
ああ。
宇宙猿パッキー。
ああ。そこにつながる。
宇宙猿パッキーはマイティジャックに出てきたんです。
へえ。
ね、あの時の選挙特番をご覧になってた方、お気になってた方は、ラッキーでしたね。ここで話がつながるという、ことです。続きまして、こちらは茨城県常総市44歳グラフィックデザイナー、ラジオネームユミコ。
ありがとうございます。
紅白は愚か。正月番組も全く視聴しませんでした。紅白見ました？
紅白。見ました。
私は録画してるんですけど、まだ見てないです。どっちが勝ったかも知らないです、私。
ああ、なんか、ちょっと、勝敗がいまいちよくわからなかったですね。
それでもちゃんとお正月は迎えられました。なんとかなるものです。第33回 FMC 行く年来る年が近年になく内容が濃かったので、よかったです。お正月は FMC で決まりだね。ということで。
すごいですね。何も見てないのに FMC だけは。
かなり今回はアクセス、ちょっと跳ね上がってますからね。で、途中からもう、おでんが大変なことになってたですからね。
おでん？
おでんがね、その、おでん鍋で。
どういうこと？煮たりすぎて。
おでんなのか、なんか、もつ鍋みたいな味になってて、なんか途中から、油がギトギトになって、だから上、番組終わってから見たら、1センチぐらい油が浮いてたもん、
ね。どっか、何の油？
多分ね、あれ、牛すじとか、あれをそのままなんか下茹でしたのかしてないのかしたけど、
そ
なんか。
ああ、そういうこと。
うん。で、前島くんとか若い連中は油ギトギトでもうまいうまいって言ってたけど、もう俺途中からダメこれ、食えねえとか思って。
ちゃんと処理してないでぶち込んだんだ。
それで番組終わってから何時間か経ってから、昼になって腹減ったんで、で、まず油を全部すくうとこから、もう冷え固まってるから白く固まってるわけよ。それを全部すくい上げて、だから割と取るのは簡単だったんですけど、でそれからもう一遍温めて食べたら、すごい美味しかったです。
ああ、そんなに油が。
油はちょっとね、まあすごいことになってましたけどね。というね、あとはその、お正月で、その後私熊本に行ったんですけど、
はい、
特に正月っていう、なぜほら、初詣も行ってないから、
そうい
った。
あ、そうなんですか？
だから、で熊本になって神社はあるんですけど、
はい、
全く行ってない。
あ、そうなんですね。
なんかね、時間がなくて、着いてすぐに、丸源ラーメンを食ってですね、全国チェーン店の。熊本についに進出した
んです。あ、そうなんです
ね。久しぶりに丸源ラーメン食いました。それで、二日目はキラウエアに連れられてですね、赤組っていうラーメンがあるんですよ。
またラーメン。
赤組で、酒飲みになりまして、で、そこで、あれの時、替え玉までやったんじゃなかったっけ、ラーメン。で、三日目が、熊本空港から帰るんですけど、今熊本空港って改装中で、
へ
ービルが、
あ、そうなんだ。
で、プレハブなの今。千枚の。これでなんかこう、田舎の学食みたいになってるんですよ。
へ
カフェテリアみたいな。
で、そうなん。
あるものは、うどんとラーメンと丼物しかないみたいな。でも、しょうがねえ、ラーメンでいいやつって、
ね。3日連チャン。
3日連続ラーメン。
油。
もう、だから、しばらく食いたくない。
そうですね。
ラーメンは。というところですよ。 で、帰ってきて、で、帰ってくるやいないや、ミッドナイトでしょ。
うんうんうん。もうそうですね。
もう、なんか、フラフラだったもん。で、次の日も、ミッドナイト。イト
ずっとミッドナイトや。
で、この後ミッドナイトらしい。
ラーメンの次はミッドナイト3連チャン。
ミッドナイトは毎日やる番組じゃないぜ、あれは。
毎日毎日よネタありますよね、本当に。
あれだ、本当、なんか、本当ね、やめて、維新の人たち。あの、ネタをね、
提供するからね。
やめてよ、本当に。あんたらがね、なんかやらかすから番組をやろうって言うよ、ね、もう、春菜くんとかがメールをすぐ送ってくるわけ。
そうですね。普通にね、ちゃんとしたことをやってくれれば、そんなね、ぶった切ることもないのにね。
今日はやりますよね、みたいな。
すごいな、年始から飛ばすな。
で、昨日はなんかね、松田さんとね、前島くんがちょっと作業をしてたんですよ、
うんうん。
発電機が届いたんですって、うん。それで、連絡してきて、
うん、
今からその PA スピーカーを発電機で鳴らしてみませんかとかって、うん、何時だと思ってるんで。
そんな夜中に、
いや夜中じゃないけど、やっぱ夜8時超えたらちょっとまずいじゃん。
そうですね、確かに
ね、その外で音出す。
そうですね、
最初だって三国駅前でやるとか言ってそれで、いや、それはちょっとやめようっつって、
うん、
でしばらくしたらなんかちょっとスタジオ来ていいですかって言うから、うん、いやどうぞっつって、
うん、
で俺そろそろ晩飯食いたいなと思って考えてたんだけど、うん、なんか自分たちの文具とか持ってきて、
うん、
でも前島くんがなんか聞かして、なんか松田さんもそうだけど、最近俺の文もちょっとずつ持ってくる
から、
どうぞとかって、で食ってたら、いや撮りますよねとか言い始めて、
うんうん、
撮るのとかって、
うん、まあ集まったらね、もう撮らないとね、
春菜くんいないじゃんつって、
うんうん、
でこう、でこう書き込んだ、LINE したら、うん、なんか、昨日は仕事がめちゃめちゃきつかったらし
くて、ああ、そうなんだ、ね。
ギャーとかって言って、それで、今日はもう無理だっつって、
うん、
ちょっと風呂入って寝ますって言って、
うん、
まあ無理しちゃいけないよっつって、うん、で切ったんだけど、30分くらいして、撮ってますって。やっぱり出ますみたいな。
うん、
リモートで。
リモートで。すごいな、何があったやろ、30分で。
多分ね、風呂入って、頭がシャキッとした。
ああ、なるほど。
ということで。
うーん。
ございまして、まあまあ、不思議な正月を送っております。一旦 CM に行きまして、この後は、そろそろ木田ウェアが出てくるかなと思いますが、ともかく、一旦 CM です。
どこが政権を握っても、どうせ。官僚の人たちとかが反対して何も変わらないんですよね。
そういうお邪魔な官僚は密かに東京湾に沈めています。究極の国民政党、日本アジア党です。
FMC 奥様ラジオショッピング、いつも生活に役立つ素敵な品物をご紹介しておりますFMC 奥様ラジオショッピングの時間がやってまいりました。いつものように商品開発室の室伏さんに商品を紹介していただきましょう。
はい、今回ご紹介いたします商品は、生活空間の頑固な汚れを簡単に取り除くことができる超強力スチームクリーナー、チェルノブイリです。
お、これはまたとってもコンパクトな機械なんですが、片手で楽々といった感じですね。
そうでしょう。超強力スチームクリーナーチェルノブイリは、ロシアの科学者チームが総力を挙げて開発した画期的な商品なんです。
どこら辺が画期的なんですか？
これまでのスチームクリーナーは、電気の力で水道水を温め、そこから蒸気を取り出すというもので、当然電源が必要ですし、パワーも今一つだったり、いろいろ問題があったのですが、このスチームクリーナーチェルノブイリは違います。
おや、室伏さん、そういえばこれ電源コードが出てませんね。
さすが、いいところに目がつきましたね。そうなんです、このスチームクリーナーチェルノブイリは、超小型の沸騰水型軽水炉、略して BWR というものを内蔵しているんです。
だからすごいパワーなんですね。
まず吹き出す蒸気の温度が違います。こちらのつまみを最大レベルにしていただければ、500度という超高温高圧の水蒸気が勢いよく吹き出します。これでどんなに頑固な汚れでも一発洗浄なんです。
これはすごい。
それだけではありません。沸騰水型軽水炉ですから、加圧水型の原子炉とは違って、蒸気にはコバルト58、コバルト60、マンガン54をはじめとする大量の放射能が含まれています。1ミリリットルあたりの放射能は約9000ベクレルという強力なパワーが自慢なんです。
これなら頑固な汚れだけじゃなくて、うるさいストーカーとか犯罪者とか撃退に使えますね。
それどころか戦争にだって使えますね。ちなみに沸騰水型軽水炉は東北電力、東京電力、中部電力、北陸電力なども採用している安心の方式ですから、あらゆる場面でお役に立つ商品です。
なるほど、安心のブランドですね。ところで室伏さん、素晴らしい商品であることが分かったんですが、お値段の方が気になります。
お任せください。ロシアの化学力を結集した沸騰水型軽水炉スチームクリーナーチェルノブイリ、生活プライス1980万円でいかがでしょうか。
うわ、これはすごい。室伏さん、私も買いますよ。
ありがとうございます。
奥様、一家に一台、これは絶対おすすめです。 FMC 奥様ラジオショッピングでした。